時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました、福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃる森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、そして体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今日も天気がすごく良かったですね。
暑かったですね。
暑かったですね。まあ、そんな中ですね、いろいろなスケジュールを調整していただいて今日もこのスタジオに来たんですが、今日はなんと森部先生のお子さんも、はい、お子様にもお会いすることができて非常に光栄でございました。
偶然ですね。
いや、実はですね、この番組の今のオープニングナンバー、そしてエンディングナンバーは森部先生のお子さんが弾いて作ってくださってるんですよね。
そうなんです、まあ、このために作ってくれました。
そうなんですよ。だから親子コラボレーションなんですよね。
そうですね。
すごい。息子さんはピアノを習ってらっしゃるんですか？
ピアノをずっと習ってきたんですね、はいはい、クラシックで、
はいはい、
で、まあ、そのこう決められた通りに、まあ、そのクラシックですから、うん、その譜面に書いてある通りにその曲を理解して、はい、で弾くというところからやっぱりもっとその創作意欲っていうのが高まってきたみたいで、まあ、その自分でまあ作った曲を今度は人に弾いてもらいたいと、うん、まあ、いうようなところが、まあ、あるみたいですね。
へ、はい、自分でこう人の曲を今まで弾いていたのが今度は自分の曲を誰かに弾いてもらえるような、そんな存在になりたいと。
そうですね、今そういうことでまあちょっと勉強してるみたいですけれども。
すごいな。もうだって森部先生はものすごいスポーツトレーナーじゃないですか。だから筋肉隆々なお子さんが来るのかなと、はい、どちらかというとあの柔らかなこう森系男子というか。
そうですね。
もう優しい感じ、あ、音楽少年、あ、なるほどねっていう感じだったんですよね。
はい、まあ、全然違いますね。
全然違いますよね、
でもあれですよ、やっぱリズム感とかすごいので、はいはい、タップダンスとかですね。
あ、ダンスもされるんですか？
そういうのはやっぱり上手いですね、
はい、なんか今日はちょっとそういう教育に関してのお話もちょっと聞きたいなと思っておりますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、ということで、森部式メソッドについて伺っていきたいと思うんですが、はい、まあ、先ほどの息子さんの話があったんですけど、まあ、それも息子さんは、まあ、ピアノをやるようになったきっかけとかってどういうきっかけだったんですか？
もともとはそのピアノの生演奏をやっているそのレストランにたまたまその演奏の時間に食事に行ってたっていうのが、まあまあ直接はきっかけでしょうね。でその演奏されてるピアニストの方にすごい興味を示して、すごいなんかかぶりつきでこう見に行ってたみたいなので、で興味があるのかなっていうことで聞いてみたら自分もやってみたいというのがまあスタートですね。
なるほど、はい、じゃあ、森部家では、お父さんがまあスポーツをやった方がいいぞ、筋トレをした方がいいぞとかいうことを押し付けることもなく、こう興味のあるものをさせるというような方針だったりするんですか？
そうですね、ああしろこうしろってことじゃなく、やっぱりその子供が興味を示したところっていうのを、うん、まあ、どこまでいけるかはまあ別としてですね、はい、まあ、やっぱそこにはまあチャンスを提供してあげた方がいいんじゃないっていうのがありましたね。
うん、はい、興味を示したものにはチャンスを与えてあげると、はい、やっぱり重要なのは子どもにとってはやっぱそういう興味関心を持つということ自体もとても重要かなと思うんですけど、はい、どうお考えですか？
興味関心を示したものに、まあ、そのどれだけ長い時間触れさせるかっていうのがやっぱり重要だと思うんですね、その例えばまあ、どんなにいい先生についても習うだけでは上達はしないじゃないですか、うん、はい、まあ、やっぱり家に帰ってまあおさらいということでやっていかないといけないんですよ。その時に本人が継続できるぐらいのところまで持っていかないと、やっぱりまあ上達の道って断たれてしまいますよね。
なるほどですね。
強制するとやっぱり普通は嫌になってしまいますから、だからやっぱり好きなことであれば、まあ遊びもそうなんですけど、やっぱ無我夢中ってあるじゃないですか、うん、はいはい、まあ、そういう風になる まあ、そこに持っていくっていうのはやっぱすごく重要だと思いますね。
なるほどですね、はい、興味のあることにこう打ち込んで、まあ、自分なりのこう壁を乗り越えた成功体験とかがあると、はい、まあ、頑張れば好きなことがもっとより楽しくなるとかいうことが、まあ、次の別のことにもつながっていくと。
そうですね、うん、まあ、ですから、まあ、その道でまあ体制するかどうかはまあ別として、まあ、先ほどおっしゃったみたいな、その成功体験をまあどういう段階でまあ経験させることができるかっていうのはすごく教育上重要ではないかなっていうふうに考えます、う
ん、はい、さあそんな森部先生、実は今日は久留米の方で、そういう子どもたちに対する、はい、運動教室を行ってきたと伺いました。
そうですね、
は
い、90分、
どういったタイトルだったんでしょうか。
これはですね、本当まあ大胆に聞こえますけれども、ね、誰でも天才になれる運動教室と。
誰でもというのは、その子供を誰でもという意味ですか。
そうですね、誰でも天才になれるということで、まあ、経験をしていただくという、まあ、イベントだったんですけどね、はいはい、
それはあの何人くらいの子供を対象にやる
内容だったんですか。今日参加してくれたのは、30人ぐらいだったと思います。
30人も天才生まれたら大変ですけどね。
大変ですね。まあ本当に勝負の世界になると、まあ、天才がいっぱい集まってきて、その中でも順位が決まっていくわけですから、だからまあそこまでいけばですね、勝負は時の運とかいうのはまあ当然あると思うんですけど、まあ、まず同じ土俵に乗れるぐらいまでは、まあ、鍛えていかなきゃいけないじゃないですか。
その僕の経験からするとですね、運動っていうのは、まあ、なんかこう遺伝じゃないですけど素質とか、
はい、
まあ、筋肉のつき方とか骨格とか体格とか、
はい、
まあ、センスとかもあって、
はい、
誰でもは天才にはなれないんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
いや、それは違うと思います
断言しましたね、
はい、
まあ、この今森部先生の言う天才ってどういうレベルのことを言ってるんですか。
そうですね、まあ、言葉としては天才ってものすごく広がりがあると思うんですけど、まあ、一番、まあ、今日もあの子どもたち、それからあの引率されていた保護者の方々に向けてお話しさせていただいた内容っていうのは、
はい、
天才っていうのはあるこう何かこう決めたことをやめずにずっと続けることができる能力だというふうに話をさせてもらいました。つまりあの常にやっぱ進行形じゃないといけないわけですよね、どんなに、まあ、その何かに優れた能力を持っていても、
うん、
それ以上やらなければあとは落ちるしかないわけです、
うんうん、
定着させることはできないわけですね、はい、
じゃあ継続できるというのがまず一つのこの天才の条件として、
はい、もう絶対的に必要なことですね。
じゃあその継続するために必要なことというと、まあ、先ほど少しお話もあったような、まあ、興味関心を示して、まあ、それが成功体験につながって楽しくてまた自分から望む挑むというような状態ですか、はい、
そうですね。で、まあ、当然壁にぶち当たるっていうところは、まあ、いずれ出てくるわけなんですけど、はい、そのぶつかって立ち止まって考えるのはいいんですけど、うん、それでやめてしまわない、
うん、
でどうにかして乗り越えるとか、うんうん、壁を壊すとか、まあ、穴掘って潜るとかまあまあどんな方法でもいいんですけど、とにかく先に進むっていうあれこれを考える、はい、そういうことができるようになった人がやっぱ天才だと思います。
うーん、なるほどですね、はい、今でも僕もその力欲しいです
いやなので、
壁にぶつかるたんびに落ち込みますからね、
まあ、なんて言うんでしょう、まあ、この番組が始まった時にも、お話しさせてもらいました、そのメンタルトレーニングというのは、まさにそれを実現するために、非常に優れた、まあ、ノウハウなわけですよ。
なるほど
ですね、はい、
ちなみに今日はその、まあ、スポーツの上での、まあ、天才という、今のですね、継続できる力をつけるということで、はい、誰もがスポーツに、対して、まあ、天才、まあ、継続できるような、まあ、モチベーションがつくような、どういった授業をやったんですか。
今日はですね、子どもたちにはもちろん理屈説明してもわからない年齢なので、はいはいはい、参加してた子たちって本当に下は4歳か5歳ぐらいから上がまあ12、3歳ぐらいですかね、だからもう年齢にもバラバラその差がありましたし、まあ、男女も混じってましたので、まあ、その集中力がある子もいればもう全然できてないって子もいらっしゃいましたし、ただあのその子たちにああしなさいこうしなさいっていうのは、それはもう全然天才を作ることにならないわけですよ。
ほうほうほう、
まずその言語的にまあ理解をして、それを理屈で解釈するようなこう左脳の働きなんていうのは発達してないわけですから、うん、はい、まあ、そこでそういう違うメソッドを持ってきてもうまくいくはずがないわけですね、うんうん、 ですからまずは体験させて、楽しませて、うん、まあ、きついとか難しいとか、うん、できないとか、うん、そういったことを感じさせるってことがもう絶対大事なんです、うん、なので、まあ、その90分の中で、まあ、実際に体を動かしていた時間というのは70分弱ぐらいなんですけど、
結構長いですね、
はい、それをもういろんなあの運動プログラムを入れてですね、はい、できるまでやらせるんじゃなくて、できてもできなくても次みたいな、もうどんどんどんどん手を変え品を変えみたいな感じでやって、はい、気がつけば70分終わっちゃったねみたいな、
ほう、
はい、そうするとそんなに集中力も途切れないわけですよ。
なるほど、はい、じゃあその目的というのはその70分間、はい、いろんな形の運動をすることによって気がつけば運動量を得てる、筋肉トレーニングがついている、そういった内容ということですか。
そうです。これがまあ昔その公園とかでですね、普通に遊んでた時代であれば、まあシーソーやったり鉄棒やったりジャングルジムやったりとか、まあそのタイヤの上に飛び乗ってみたりとか、まあいろんなことで遊んでたんですけども、そういうのがなくなってきてるわけですね、環境として。でそうすると自分のその体重とか体の長さとかですね、柔軟性とかいうものをあのうまく使いこなすような時間っていうのがまあ圧倒的に減っている中で、例えばサッカーだけするとか、うんうん、野球だけやるとかいう感じで、まあ、早い段階で特化していってるわけなんですよ、うんうんうん、本来は開発されてなければいけない運動能力とかが育ってない段階で、ただそんな時からやっても上手くなる子もいるんだけど、うん、慣れない子っていうのはずっと慣れないわけです、
はい
はい、だから、うん、優秀な子を育てるためにはもちろんその早い段階からさせるっていうのはすごい重要なことなんですけれども、まああのその陰にはすごい落ちこぼれもたくさん増えているというのがまあ実態ですよね。
なるほどです、はい、じゃあそのまあ70分、まあ、90分の例えば授業の中で70分、それを週に例えば1回でもすることによって、はい、まあ、あの体育の授業とかで、ついていけないことが少なくなったりとか、
そういうことです。
で何かこれからスポーツクラブ活動したいときに、はい、パッとあのみんなと同じぐらいのレベルでの運動能力を発揮できるとか、はい、
そうですね、
そういうことなんですね、
はい、あのレッスンとして習うのは週に1回でいいんですよ。
ほうほうほう。
であとはお家で復習をする。ですから保護者の方にも参加していただいてやり方を覚えてもらって、そしてお家でちょっとやってごらんみたいな、 できた時にできるようになったじゃんみたいな、まあ、そういうコミュニケーションを取っていただきたいわけですね。
やっぱり家での復習、親御さんの協力というのが非常に大事。
いやもうめっちゃ大事ですね。例えばそのピアノでも何でもそうなんですけど、習いに行ってレッスンだけ受けてもうまくはならないわけですよ、そうじゃないときに次のレッスンまでの間に与えられた課題をいかにこなしていくかっていう、そこのまあおさらいが非常に重要なんですけど、はい、スポーツトレーニングも全く一緒なんですね、塾とかその教室に通ってるからどんどん伸びるっていうふうに思ってる人は大きな間違いです、はい、家でできることたくさんありますので、それをまあ毎日ちょっとずつでもいいから継続する、これがもうとても重要なことです。
なるほどですね、はい、もうじゃあ今学校のまあ体育の授業ももちろん大切ですけど、はい、それだけじゃなくて家でもやっぱりしっかりとお子さんに目をかけてあげることでということですね、
はい、学校の体育で習ったことをお家で復習してて、体育の成績が伸びないなんてありえないわけです。誰だってできるんですよ。
ほうほうほう。
飛び箱だろうが鉄棒だろうが、うん、まあ、ドッジボールだろうが、うん、どんな子でも全員それはできるようになる、やってないからできないだけ
なんです。なるほど。確かに学校の体育の授業家で復習はないですね。
ないです。でも同じことなんですよね。他の国語や算数なんかと一緒で、復習するかしないかだけの話です、
ちなみにその少しで結構なんですけど、その子どもたちに、はい、興味をあの続け、集中力が途切れないような内容でさせる、運動の形でどういうのがあるんですか。腕立て伏せとかですか。
いやまずですね、腕立て伏せなんかやらせても、はあ、まあ、基本できないんですよ、
はあは
あ、まあ、やらせたところで、まあ、見よう見まねにもならない程度しかできないです、それよりも例えば片足で立ってごらんみたいな、
ほう、
まあ、そのかかしみたいな状態ですね。で30秒そのままでそこから動いちゃダメだみたいな、
は
で動かなかったら OK みたいな、
は
そんな感じで、ところがですねその場に立てないんですよ、みんな
片足で
立てない。
そうなんですか。
立てない、もうグラグラグラグラしておっとっとみたいな感じで、その場所がずれていきます、で3歩ずれたよねみたいな、マイナス3点
あちょっと悔しい、
はい、でも、もうちょっとできるんじゃないって言ったら絶対できるみたいな感じになって、でこれはマイナス2点とかになれば伸びてるわけですよね、はい、 だそういうところはやっぱ評価してあげると、
うんうんうんうん、
できるようになってきたら楽しいわけです、まあ、そういうことをこういっぱいプログラムをこう考えてあげて気がつけばすごくできるようになったよねと持っていくのがまあ僕らの仕事なんですけどね。
なるほど、はい、なんか今のこう雰囲気だけでもちょっと楽しそうですもん。
そうです、実は今日ですね、その、まあ、イベントをやらせていただいてその後こう参加した方からメールとかいただいたんですけど、はい、子どもたちがその終始笑顔で、
はい、
楽しそうにやっていたのがすごい印象的でしたっていう風なコメントをいただいたんですよね、はい、やっぱり、まあ、楽しかったら、まあ、長続きするだろう、うん、だけどてめえこの野郎みたいな感じで怒鳴り散らす人たちが、まあ、いっぱいいるのであれは、ね、全然天才を生んでることにはならない。でうちのチームからその例えばプロに行ったとかいう人たちもいますけど、そのプロに行った陰にどんだけ落ちこぼれが出たんだよっていうところはやっぱ突っ込んでないですよね誰も。はい、優秀な人っていうのは、まあ、あの選手はですね、
はい、
別にどこに行っても優秀になれるんですよ、うん、そういう子は。やっぱりそうじゃない、うん、あんまりできないような、うん、苦手な子たちをいかにこう底上げができるかっていうのが僕はやっぱ指導者の本当の力だと思いますね。
なるほどですね、そういうふうなこう本当にいろんな、まあね、さっきも言いましたけども素質だとか遺伝だとか骨格とかいろいろある中でも、
はい、
まあ、それなりにきっちり底上げしていくことは可能であると。
可能です、
ね、そしてそれによってこう自信がついて楽しくなっていくと、はいはい、
100% 間違いないですね。
なるほどです。この、お子さん向けのプログラムというのも日々やってらっしゃるんですか。今回久留米ということだったんですけども。
そうですね、これは外部の方からまあ依頼されて、
あ、はい、
招かれて行かせていただいたんですけれども、うんうんうん、朝倉のゲットっていうトレーニングジムの方では対応しております。
なるほどですね、
はい、
ぜひ皆さんもチェックしてみてください。朝倉のゲットでございますね。ということでこの時間はお子様に対しての森部式伺ってみました。ありがとうございます、
はいはい、
ではここでですねマッスルソングいきたいと思うんですけれども、はい、いつも毎週マッスルソングという名称でちょっと熱いナンバーをかけていただいてるんですけど。
そうですね、
今日燃えよドラゴン、
はい、
これどんな思い入れが。
いや、やっぱり印象的でしたよね今見てもやっぱすごいなと思いますけど、ブルースリーの動き、
はい、結構影響されてたりするんですか。
いや、まあ、やっぱつま先出して歩いてました、ね、
そうですか、はい、オンタイムぐらい。
オンタイムですね。オンタイムです、はい、もうやっぱヌンチャクも練習しましたし。
そうですか、
はい、やりました
、はい、じゃあその思いを込めて曲紹介をお願いしてよろしいでしょうか、
は
い、
では燃えよドラゴンのテーマで。Thank you.
見店スタジオから生放送でお送りしております福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、ということで今日はお子さんに対するですね、スポーツ教育に関して少しお話を伺ったんですけども、はい、まあ、先ほどの天才塾の話なんですが、実際にこれまで、指導してきたお子さんでこういう成績がこういうふうになったよなんていう話とかってあったりするんでしょうか。
そうですね、もうその子供たちで伸びないってことはもうまずないんですよ、うんうん、なので例えば、まあ、逆立ちができなかった子逆立ちができるようになるとか、うんうん、そのマット運動ができなかった子が、うん、まあ、バク転ができるようになるとかですね、そういったことはまあ普通に誰でもできるようになります。
そうですか、
はい、でかけっこが遅いとかいう子が、まあ、かけっこで一番乗ったとか、
お、はい、今さらっとおっしゃいますけどかけっこが遅い子が一番になるってものすごいことですよね。かけっこが遅い子っていうか、まあ、僕もそうなんですけど運動あんまり得意な方じゃないと思うんですよ。かけっこ遅い子って、
はい、
それが一番になるってものすごいことじゃないですか。
これがですね、例えば陸上の大会で一番になるとかなると、やっぱりまあ特殊なトレーニングしていかないといけないんですけど、はい、かけっこっていうのはその小学校とか中学校とかのまあ運動会で走るぐらいの話じゃないですか、ね、この方も誰でもなれますね。
本当ですか、
はい、この方法やるかやらないかっていうので全然変わります。
いやそれだって結構ビリな子って万年ビリでそれで運動会嫌いになったりとか体育嫌いになったりするんですよ。
はい、
それがでもなくなるだけでもだいぶ人生変わりますよね。
いやもう全く違いますよね、はい、
足早くなったらまず女の子にモテますしね。
そうなんですよ目立つでしょ
もうそれが大きな自信になりますからね。もうぜひ皆さん も、
はい、もう腕の振り方とか関係ないですから。
関係ないんですか。フォームでしょう走り方は。
いや違うんですよ。
違うんですか。
です
何が大事なんですか。
時間的にも説明できないですよ ね、
ないですね。またじゃあ今度教えていただきたいと思うんですが、
はいはい、
さあまた次週もですね森部式メソッドいろいろと伺っていきたいと思うんですが、はい、今日はお子さんの話でしたが来週は
そうですね今度はあの高齢の方のために、ええ、まあ、あの毎日が膝が痛くないとかですね、
お
生活が楽になると、
ええ、
まあ、そういうようなノウハウをお話しできればと思います。
うわこれは必聴録音覚悟で、
そうですね、
臨んでいただきたいですね、はい、
もうスタジオに来てもらって、まあ、実際見てもらった方がいいですよね
そうですねこれユーストリームありますので、まあ、僕も横でですね来週あの挑戦していきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで福岡街角森部塾では皆さんからのメッセージ森部先生の質問などもお待ちしております。宛先は777@comiten.jp までお送りください。ということで、まあ、少し早いんですけれども本当に、先ほどの膝が痛いとかいうのって、はい、まあ、私の実際父もですね、70ぐらいなんですけど、やっぱりこう山に登ったりとかして、はい、それで痛めたりとかしてたりするんですよね、はいはい、やっぱそういう人たちでもやっぱりその筋肉をつけたりとか、トレーニングの方法によってはそれは解消されるということですか。
もう全然変わります。
うわ連れてこないかんですね、
はい、もうですね本当になんかシップしたりとか、うんうん、なんか注射打ったりとかいろいろ、まあ、いろいろされてると思うんですけど、いらなくなります。
なるほどですね、はい、ということで来週もお楽しみに、福岡街角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りしました。それではまた来週ということで、あの掛け声いっちゃっていいですか。
はい、
行きましょう、
はい、
せーの
ゴーマッスル。